聖書を読み出します。ヨハネによる福音書20章11節から18節まで。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の御使いがイエスの死体の置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。すると彼らはマリアに、女よ、なぜ泣いているのかと言った。マリアは彼らに言った。誰かが私の死を取り去りました。そしてどこに置いたのかわからないのです。そう言って後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかしそれがイエスであることに気がつかなかった。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアはその人が園の番人だと思っていた。もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのか、どうぞおっしゃってください。私がその方を引き取ります。イエスは彼女に、マリアよ、と言われた。マリアは振り返ってイエスに向かって、ヘブル語でラボニと言った。それは先生という意味である。イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから。ただ、私の兄弟たちのところに行って、私は、私の父またあなた方の父であって、私の神またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと、彼らに伝えなさい。マグダラのマリアは、弟子たちのところに行って、自分が主に会ったこと、またイエスがこれこれのことを、自分に仰せになったことを報告した。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、という題で御言葉に聞いてまいります。マリアは、安息日が明けた朝早く、イエス様のお体、泣き殻の世話をするために墓に出向きました。そこで目にしたのは、取り除けてあった石と空の墓でした。そこで急いで弟子たちに伝えました。二人の弟子たちは走って墓に駆けつけ、墓の中を確認した後、自分の家に帰って行ってしまいました。11節。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。二人の弟子たちは走って帰って行ったので、すれ違いだったのでしょうか、マリアは一人残された状態です。失ったものが大きければ大きいほど人は悲しみに満たされますが、悲しみを分かち合う者もそこにはいませんでした。ですから、どん底です。泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の見つかりが、イエスの死体の置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見ました。この度も見たそうです。見たということは、復活のイエス様と出会い、そして変えられた人々のキーワードとして受け止めても良いのかもしれません。この度もマリアが見たと言いました。次回味わう弟子たちも主を見て喜んだと言いました。また、その弟子たちと一緒にいなかったトマスも、こういうふうにちょっと強がっていたんですね。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないって言われた。トマスも、見たらっていうことを言ったんですね。一つのキーワードとして受け止めることができるかもしれません。よみがえりのキリスト、イエス様に最初に出会うことが許されたのは、最初に出会うものとして選ばれたのは、マグダラのマリアでした。彼女に生まれ持って与えられていた従順さであるとか、弟子たちへの影響力がこの度も用いられました。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。前回味わいましたように、 20章の1節から10節までに見たという言葉が4回記されていました。まあ、段階を追っているようですが、使われた人によって、その見たのを示すところもちょっと違うようですが、見たは4回使われていました。それよりも多く記されていたのが墓でした。墓は6節の間に7回使われていたということですね。イエス様が死なれたこととお体がなくなった、見当たらないことばかりに気を取られて他のことは考えられず、墓の中で墓の外に立って泣いていたと、まあ、こういうわけですよね。マリアは身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た2人の御使いが座っているのを見ました。この度は御使い、ね、天の存在を見たんですね。この2人の御使いたちの言葉ですが、女よなぜ泣いているのか、イエス様がかけられた言葉と全く同じ言葉を言われたわけですが、女よなぜ泣いているのか、泣いている理由を尋ねられました。ヘブル人への手紙の1章の14節というところにこういう言葉があります。ヘブル人への手紙の1章の14節、御使いたちはすべて使える霊であって、救いを受け継ぐべき人々に奉仕するため使わされたものではないかと。御使いというのはどういう存在であるかというと、まあ、ざっくり言いますならば、人を助けるために使わされるんですね。悲しみに浸っているマリアの向きを変えるべく上より使わされたわけです。マグダラのマリアが泣いていた理由というのを彼女の言葉から汲み取ってみますと、誰かが私の死を取り去りました、そしてどこに置いたのかわからないのですと言ったんですね。誰かが私の死を取り去りましたと、どこに置いたのかわからない、このことのために泣いていた。そう言って振り向きましたならば、イエスが立っておられるのを見たんです。ここまでに見たは2回使われました。見たけれど気がつかず結びつけることができませんでした。イエス様はそのマリアに声をかけられます。女よなぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マグダラのマリアは声の主が園の番人だと思ってですね、引き取り方を願い出ました。15節の後半、もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのかどうぞおっしゃってください、私がその方を引き取ります。霊の目が完全に開かれていませんので、御使いを見、またイエス様の声を聞いているのに自分の中で一致させられませんでした。マリアがいけないのではありません。何かが劣っているわけではありません。失った存在が大きく悲しみに支配されてしまい、本来向き合うべきこと、向き合うべきお方に向くことができなかった。墓に向いていて、蘇られたイエス様に真正面から向いていなかったということですよね。私たちもたびたびしてしまうことですが、私たちのそのような弱さを知って助けてくださるために、向きを変えるために、御使いなるお方は私たちの身の回りに使わされます。二つ目、イエスは彼女にマリアよと言われた。15節の後半、マリアは自分に話しかけたその人が園の番人だと思って、どうぞおっしゃってください、私がその方を引き取りますと言いました。マグダラのマリアにイエス様のお体を引き取るだけの余裕があったかどうかは分かりませんが、素晴らしい申し出、素晴らしい献身ですよね。イエス様は彼女にマリアよと言われました。マリアは振り返ってイエス様に向かってラボに、先生、私の先生ってこう言ったんですね。マリアの目や耳はイエス様と確認していませんでしたが、名を呼ぶ声は聞き慣れたものであり、その呼びかけ方に自然と反射的に応答したわけですね。返事をしたわけですよね。でこの時イエス様は直接名前を呼んで働きかけられたので、いよいよマリアの目は開かれて、今まで話していたのはイエス様であるということを確認することができました。イエス様は彼女に、マグダラのマリアに言われました。私に触ってはいけない。私たちの言うところでマリアは イエス様にハグしようとしたのではないかと思うんですね。けれどもイエス様は触られる前に止めたわけですね。イエス様がまだ父の身元に登っていないからということでしたが、やがて私たちが地上の生涯を全うし、イエス様が私たちを身元に迎えてくださるときは、神自ら共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださると、黙示録の21章に記されています。ですから、触ることも許してくださるかもしれません。マリアは復活されたイエス様に、直々に名前を呼ばれました。私たちが真剣に心から主を探し求めるとき、主は、イエス様は私たちの名前を呼んでくださいます。よくぞ探しに来てくれた。その声に私たちは振り返るとき、そこに霊と霊、魂と魂の有機的な交わりが生まれ、それはいつまでも続く交わりとなります。三つ目、身元へ登っていくと彼らに伝えなさい。身元へ登っていくと彼らに伝えなさい。彼らというのは弟子たちですね。マリアに触ってはいけないと言われましたが、この時イエス様には父の身元に登る前にしていくことがありました。弟子たちに贖いと救いの技の完成を伝えること。彼らがしっかりと自分たちのものとして述べ伝えられるように命じなければなりません。マリアとの再会が大きすぎて見落としてしまいそうですが、イエス様は復活なさいました。よみがえらされました。これは受け身ですね。神がなさったことです。イエス様はよみがえらされました。この方が死に支配されているはずがなかったからですね。イエス様は私たち人類の最後の敵である死、肉体の死に、ご自分の死によって打ち勝たれました。イエス様は、イエス様の十字架による贖いの死、全存在を投じて罪人であった私たちを買い取ってくださったことにより、成し遂げられた救いの技と、これから先のことをマリアにことづけし、弟子たちに伝えさせたということです。兄弟たちに、何伝えなさいと言われていたかと言いますならば、17節の中盤ですね。私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと伝えなさいと。私の父、またあなた方の父であって。イエス様の父が私たちの父と。イエス様の父は私たちの父となってくださったということなんですね。もちろん血のつながりはありませんが、信仰によってアブラハムの子孫に継ぎ木されたわけですね。もっと深めて受け止めますならば、この世の支配者に属しているのではないということですよね。天地の作り主に属している。もうこの世の支配者に支配されなくて、良い存在、立場に変えられたわけです。私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと。私たちの神はこの世のものではなく、天地万物を、しかも言葉によって創造、お作りになられたお方。御子イエス様によってご自分から遠ざかった人々を贖い取るために、御子をお使わしになってくださるほど、愛と恵みに満ちた父なる神様であられます。マリアは弟子たちのところに行って、主に会ったこと、またこれこれのこと、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくということを、と仰せになったことを報告したということですよね。マリアの従順さと、仕え尽くす献身はこの時も主に用いられ、弟子たちを通して良い知らせ、福音は述べ伝えられ、私たちはこの時代にあって恵みによって救いに預かることが許されました。私たちの救い主イエス様はよみがえらされ、墓にはおられません。イエス様、父なる神と私たちの仲介者、架け橋となってくださり、私たちはこの方によって、イエス様によって天地を作られた神を天のお父様と呼ばせていただける身分に変えられました。皆をあがめて心からの賛美を捧げましょう。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、 あなたが私たち一人一人の罪のために身代わりとなってあの十字架にかかってくださり、死をもって私たちの存在を贖い取ってくださった、買い取ってくださったことをありがとうございます。あなたが罰を受けてくださったことにより、私たちは神の怒りを免れ、永遠の滅びから救い出されたということを何度でも受け止め直さなければなりません。イエス様は死んで終わられる方ではなく、かえって3日のうちに栄光の体によみがえらされました。私たちはイエス様の十字架の死と復活を信じることによって、神の子とされ、永遠の命まで約束していただけたことを心より感謝をいたします。かつては背を向けておりましたが、今やイエス様によって天地の造り主なる方を天のお父様と呼びかけることが、呼び求めることが許されていること。かつては見えず聞こえないものでしたが、聖霊なる神様によって私たちは見、聞くことができるように変えられたもの。またこの贖いの技を、良き知らせを、福音を、私たちの存在を通して述べ伝えていくように召し出されているものでありますから、どうぞ私たちのようなものでありますが、十二分に整えてお持ちくださいますように、よよ限りなくあなたの栄光が表されますように、イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。